みんなを笑顔に和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は高校生向けの教科書、騙されないための教科書についてご紹介いただきました。さあ、今日はどういったお話になりますか？
はい、和歌山県は観光立県ということで、はい、観光にすごく力を入れてるんですけれども、
はい、
毎年ですね、その年年度ですね、今年だと2023年度、はい、4月から始まってますけれども、どういうアクションプログラムでですね、観光振興していくのかっていうのを、これはまあ特に市町村さんとか、あるいは関連する業界の皆さんに、県としてはこんな作戦できますよっていうのを発表して共有していただいて、で同じような方向性でですね、観光振興していこうじゃないかというのを作らせていただいてまして、
はい、
今日はその観光振興アクションプログラム2023について少し簡単にご説明をさせていただければと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでまあ、いろんなやり方があるんですけども、
はい、
今私たちが2023年どんなところに立っているのかなっていうのを整理しましてね、一番のはまず今年は弘法大師がお生まれになって1250年、
はい、
まあ、キリがいいと、まあ、1200年とか1300年の方がキリがいいんですけどまあ中取って1250ということで、
はい、
弘法大師様のお誕生日を、お誕生年を祝おうじゃないかということであります。それから来年は何かというと、世界遺産に登録してちょうど20周年なんです。
はい、
これはキリがいいですよね。でこれを、まあ、高野熊野の世界遺産20周年で、きっかけになるよね。そして、再来年は当然ですけど大阪関西万博というのがあります。
はい、
まあ、とりあえず3年間、まあ、その先に27年にですね、スポーツの大会があってですね、
はいはい、
シニアの方の、それも世界大会があるので、
はい、
まあ、それはちょっと先なので、まずこの3年間私たちはダイヤモンドイヤーというふうに呼んでまして、
はい、
これをきっかけにですね、頑張ろうじゃないか。だからまあ一つ、その初年度の今年はまず世界遺産、それからやっぱ和歌山といえばアウトドアですね。
はい、
今いろんなキャンプ場とか、あるいはグランピングといって、はい、何も持っていかなくてもキャンプできるみたいなのがスタートしてますし、これたくさん施設がね、
はい、
各地でたくさん今もうできてます。
和歌山県下で、
はい、海南市もこの間できて、その前すさみ町でもオープンしましたし、
はい、
それからやっぱり原点は温泉と食事ですよね。それからもう一つはサイクリングを進めていこう、
はい、
今特急黒潮に自転車乗せられますので、そういうサイクリングの観点とかいう、まあ、この4本柱で今年は行こうじゃないかということになってます。
はい、
それでブランディングをですね、
はい、
しなきゃいけない。つまり和歌山って何っていう、なんか一言で言うようなですね、コンセプトがまず大事だろうということで、今それを作ってます。
はい、
で前万博のちょっとご紹介しましたけど、和歌山間の、
はい、
精霊の大地っていうことと、上質が詰まった和歌山っていうコンセプト、はい、キーワードは精霊の大地、コンセプトは上質の詰まった和歌山、はい、まあ、それとの関係もあって、やっぱりスピリチュアリティというですね、精神性ではないだろうか。で今観光にとって大事な3つの S っていうのがね、一回この番組でも触れましたけど、3つの S っていうのをもう一度定義していこうじゃないか。で一つは今申し上げた高野熊野に代表される精神性、霊性、スピリチュアリティ、それから、まあ、SDGs にもつながりますけれども、サステナビリティ、持続可能性、
はい、
で和歌山はもう自然環境が豊かですから、そういうものはやっぱりサステナブルな和歌山ですから、サステナビリティ、
はい、
それからこれはセレニティっていう英語があって、ちょっと難しいんですけど、静質さ、静けさというか、
はい、
そういう、ね、和歌山の観光地はですね、そういう精神性とか持続可能性がありますので、 まあ、ちょっと山に入っていただければ、
はい、
あるいは清流のせせらぎの音を聞くとか、非常に静質な上質なものがあると、ガチャガチャしてないっていうですね、はい、ガチャガチャで売るのはそれ売ってもらえばいいんで、大阪のね大阪の、通天閣のあたりでですねガチャガチャってあれはあれで素晴らしい観光
資料、楽しい場所ですよね、
楽しいですからね、うん、だからまあディズニーランドとか USJ とかでガチャガチャしてもらってみて、はい、和歌山ちゃいますよと、静質な大人の3つの S、 スピリチュアリティ、サステナビリティ、セレニティということでですね売り出そうということなんで、まあ聖地っていう言葉を中心にですね、聖地とリゾートがあると、はい、一緒になってるよと、だからまあ聖地なんだけどちょっと足運ぶと温泉もあり、
うんうん、
でまあちょっと足運ぶとパンダもいるみたいな、
はいはい、
聖地でかつリゾートも一緒にあるよっていうようなね、聖地リゾートっていうようなコンセプトも今みんなで職員の皆さんと一緒にね議論してるところで、どっか何かそういうのを決めてそれをもとに売り出していくと、
はい、
どうですかね、宮脇さんなんか早苗さん子供さん連れて行くときに、
はい、
子供さんちっちゃいからね、
ま
あ、安全とか安心も
そうですね、でもキャンプをさせたいなとか、
そうですよね、
はい、
ちょっともうちょっとね大きく
なる、自然の中で生きる力を養ってほしいなとかっていうのはありますよね、
そうですよね、
うん、
まあもともとね下津の、
はい、
のプールのない海で泳いでた少女ですから
はい、そうです
ね、やっぱりその自然に近いところでね、育っておられるから、
それはそうです ね、子供にもそうなってほしいなって思いますよね、
そうするとね和歌山でご実家をベースにね、
はい、
ちょっといろいろ回っていただくとか ね、
そうですね、うん、でもなかなかこう女親だけだと難しいところがあるので、
うん、
施設の方にサポートしていただけたらいいなとかも思いますよね、
なるほどね、
うん、
まあそれもいろいろ考えて、
はい、
いきたいと思うんですけど、それからあとまあ今インバウンドが相当戻ってきてるんですけど、
はい、
中国の方がまだ戻ってこないだけれども、うん、大体もう8割ぐらいはインバウンドの方も戻ってきてる、
うん、そうですね、
特にさっき言ったその高野熊野に代表される精神性はヨーロッパ系、アメリカ系、あるいはオーストラリアとかの方がすごく好まれてですね、もう今現在でももう高野町なんか外国の方ばっかりだし、はい、
宿坊に泊まられたりもするんですよね、
そうそうです、でしかもね避難の方も例えば田辺市の中辺寺、
はい、
あたりの地下津湯っていう地区があって、そこなんか民泊も多いんですけど、朝夕は移動されるので歩いてる人の8割は外国の方なんですって、
は
あ、地元ってこう外国かなと思うぐらいの景色なんですってもう完全に戻ってこられてる、でそれはやっぱり物語があってね、
はい、
あそこにはこれもよく言うんですけど、熊野詣っていうのはああいう霊場っていうのは普通女人禁制なんですね、
はい、
で女人禁制なんですけど、
うん、
熊野は女の方も行けたんです、だから法皇様とか上皇様が女官を連れて京都から熊野古道を歩いて来られたわけですね、
はい、
だから実は1300年前から熊野はジェンダーフリーだったんですね、すごい素敵な物語です、
はい、
それから今ユニバーサルツーリズムっていうのが流行っていて、
はい、
障害を持ってる方が本当に自由に安心安全に旅行できるっていうのをすごく進めてるんですけど、熊野詣でも障害を持ってる方が一人で参れたんですね、周りの人がみんなで面倒見たから、でそれが小栗判官照手姫の物語に象徴されていて、小栗判官っていうのは結局足が萎えて、これまあ今でいうハンセン病なんでしょうね、で車に乗って木の車に乗ってそれをみんなが押したり引っ張ったりして熊野に詣でて、で温泉に入って蘇って若武者に戻って照手姫とめでたく結ばれるっていうですねストーリーなんです、
はい、
熊野はユニバーサルツーリズムの発祥の地でもあるというようなことで、
はい、
なんか行けてる地域なんですね、で熊野っていうのは地名じゃないんですね行政の名前でもないし、
はい、
白浜は白浜町ですけど、熊野っていうのはコンセプトなんですね、
コンセプト、
うん、そういう今言った物語、熊野地域で避難全体を熊野というわけですよね、
はい、
でまあ、熊野川っていうのが流れてますけど、熊野っていうのはある意味大きなものを包摂したコンセプトなんですよ。それからまあこれも女人禁制で言うと高野山は当然女人禁制、ただ女人高野っていうねお話があって、
はい、
女の人はその麓のここでお参りしなさいみたいな、大寺もあるんですけど、実はなんで女人禁制だったかっていうのは いろんな説があって、もちろん修行の場で、
はい、
霊場ですからね、うんうん、そういうこともあるんでしょうけど、この間高野山行ったら偉いお坊様に聞いた話でね、もう一つあるんです、物語が、
はい、
実は弘法大師様が高野山を開くについて、地元の乳津姫神社、乳津姫様、女神様なんですけど、乳津姫様が教えてあげたんですね、はい、こう行かれたんですよ、黒犬と白犬が宗権が先導したわけですけど、はい、で高野山にも乳津姫様が祀られてるんですよ、
はい、
で実は高野山で一番偉いのはお大師様じゃなくて乳津姫様です、
うんうん、
いうことになって、
はい、
で神仏集合ですからね、昔は神様と仏様一緒に大事にしてました。女神様ですか、
はい、
女の引きとしたら焼き餅屋が晴れる、うん、
はい、
だから女人禁制したっていう話もあるんです
よ、私もそれをなんか聞いたことがありました、ね、
は
い、
まあ、ほんまかどうかは別にして面白い物語、でさもありなみたいな、
はい、
まあ、そういう高野熊野っていうところは物語もありますから、うん、そういうものを売り出していってですね、
うん、
和歌山を観光で、で、まあ、できるだけ上質な、
はい、
こうオーバーツーリズムにならないような工夫もしてですね、
はい、
やっていったらどうかと。で特にいろんな観光のプロの方にいろいろ今アドバイスもらってるんですけれども、熊野のその蘇るとかですね、そういうのは非常に珍しいことなので、そういうので、柱を立てていったらどうかと。で例えば今熊野の古道を歩くときに女官のね、
はい、
なんか格好して歩くっていうのもあるんですけど、例えばよみがえるだから白い装束を着てね、みんなが、
うん、
それを貸し出しをして、
うん、
で建物建てて着替える場所作って、
はい、
まあ、いかいくらでレンタルして白い装束で、これもある意味死に装束なんですね、
うん、
一度死んでよみがえるっていうコンセプトで、うん、そうするといろんな汚れとか、
うん、
あるいは悪いことしたこととか、あるいは失敗したことをもう一回リセットできる、
うん、
そういう場という風なコンセプトのために白い装束を着て歩いてもらう、で歩きやすい服装でね、
はい、
白と、まあ、それどんなデザインするかってまたこれは越野純子さんにでもデザインしてもらったらいいんだけどそういうことだとかなりの人数が歩いててもね、絵になるじゃないかと。単にその観光客がぞろぞろ熊野古道を歩いてると、うん、なんかね、
うん、
もう一つだけど、全員が白い装束着て歩いてると映えるじゃないかと、そこで SNS をすると、うん、また来てくれるし、でそのことによって癒しを得る方が増えれば、
はい、
いいんじゃないだろうか、
はい、
実際小栗半岩のように蘇るっていうことの場であるし、まあ、皆さんが人生失敗して意気消沈してきた時に熊野に来て蘇ってもらう、まあ、こういう物語をね売る観光振興アクションプログラムを作っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日は観光振興アクションプログラム2023というテーマでお話をしていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。